聖書の朗読を無邪気長老にしていただきます。聖書をお開きください。旧約聖書第一歴代史9章1節から9節まで、旧約聖書の699ページです。
旧約聖書第一歴代史9章1節から9節朗読いたします。全イスラエルは系図に載せられた。それはイスラエルの王たちの書にまさしく記されている。ユダは不審の罪のためにバビロンに捕らえられ移されていた。ところで彼らの所有地である彼らの町々に最初に住み着いたのはイスラエル、祭司たち、レビ人および宮に仕えるしもべたちであった。イスラエルにはユダ族、ベニヤ民族、エフライムおよびマナセ族の者が住み着いた。すなわちウタイ、彼は網筆の子、順次遡ってオムリの子、イムリの子、バリの子、バニはユダの子、ペレスの子孫である。シェラ人からは長子アサヤとその子孫、ゼラフ族からはエウエルとその同族690人、ベニヤ民族からはサル、彼はセヌアの子、ホダブヤの子、メシュラムの子、それにエロハムの子、イブネヤ、ミクリの子、ウジの子、エラ、セファテアの子、メシュラ、シェフテアはイブニヤの子、レウエルの子である。彼らの家系の同族956人、これは皆父祖の家ごとの一族の頭にあたる人々であった。以上です。
今から旧約聖書第一歴代史9章1節から9節までを通してエルサレムに住む人々と題して西村牧師にボイスステージをしていただきます。
おはようございます。歴代史という本はですね、今日九章初めて読んだ方はそれほどでもないんですけども、最初から読んでた人たちは大変だったと思いますが、これで、大変なところ終わりです。8章までが大変というか、カタカナの名前がですねずっと続いておりますが、大変意味のある、系図なんですね、ここはね。で、今日の9章はこの8章を受けて、この後9章に入ってきたわけなんですけども、歴代史の第一はですね、アダムから始まる系図がずっと続いてきました。そしてですね、2章からはイスラエル12部族という、それぞれの部族ごとの系図がですね、並んできたわけです。で、それはですね、私たち、聖書を読み親しんできた人たちにはある程度はわかる名前が出てきます。特にですね、3章、第一歴代史の3章は、特にその中でもわかりやすい箇所です。特に、ダビデ王から始まっていく、系図です。ユダ族の系図の中でダビデ王の系図がこの3章なんですけども、ここはですね、読んでいくと、あ、これも知ってる、これも知ってるという名前がいくつか見ることができるでしょう。ところがですね、17節からはほとんどわからなくなると思うんです。17節、わからないとか読むのもよくないんですけども、17節、囚われ人エコヌヤの子はその子シェアルティエル、マルキラム、ペダヤ、シェヌアツァル、エカムヤ、ホシャマ、ネダブヤと、ペダヤの子はゼルバベル、シムイと続くんです。実はわかる人が二人いるんですけども、ほとんど知らない名前。そしてこの後もずっと名前が続いていくんですけども、聖書の中にはこの名前は登場しないんです。そういう意味では、ここの場所は、 イスラエルの歴史の中でも、イスラエルの歴史に記録のある時代からさらに後の時代まで、記されているということなんですね。で、今読んだこの17節というところが、イスラエルの歴史の中では悲劇の場所であります。今日読んだ9章では一言だけですね、そのことについて触れています。ユダは、9章の1節では、ユダは不信の罪のためにバビロンに捕らえ移されていたと、たった一言だけ書いてあるんです。そこはですね、聖書を読んでる人たちにとっては、あの出来事かっていう、イスラエル最大の悲劇、それは、バビロン帝国によって、南ユダ帝国と、それからその首都エルサレムが、火の海になり、まあ、包囲されてですね、そして兵糧攻めにあって人々は、もう飢餓状態にまで追い詰められて、最後は、攻め込まれて、そしてですね、人々はもう、町中がその大人も子供も死体で埋め尽くされていくわけです。そしてその町はもう火で焼かれ、エルサレム神殿は跡形もなくなるほど焼き尽くされていく。そして逃げ出した王様も捕らえられて、ゼデキヤという王様ですけど捕らえられて、先週も言いましたけど目の前で子供たちが虐殺されて、そして自分も両目をえぐり取られて、そして1500キロ離れたバビロニア帝国に連れて行かれてそこで死ぬんです。南ユダ王国最後の王様がゼデキヤ。今から2600年前の話です。ところが、そのゼデキヤ王の前にですね、3ヶ月間だけ王様だった人がいました。ここではですね、エコヌヤという名前です。前回はエホヤキンと名前だったんです。同じな人なんですけども、今日はエコヌヤという名前なので、この名前でいきたいと思いますけども、エコヌヤ王はですね、二十歳で王様になって3ヶ月間だけ王様でした。彼はですね、パッと降伏をしてバビロン帝国に捕虜として連れて行かれるんです。たくさんの人たちが一緒に連れて行かれました。その話は、前回しているんですけども、とにかくですね、不審の罪のためにバビロンに捕らえ移されていたというのは、このエコヌヤたちです。エコヌヤたちがバビロンにたくさんの人たちと一緒に捕らえ移されていました。不審の罪というのは、この聖書の神様を徹底的に彼らは拒絶していました。そして、聖書の神様に従うようにという、そのことを告げに来た預言者たちも殺されていったわけですね。そういうふうにして、徹底的にこの聖書の神様に反逆を し続けました。その結果として、国は滅びていったわけです。そのことが、たった一行、九章の一節には書いてあるわけです。そして二節にですね、ところで彼らの所有地である彼らの町々に最初に住み着いたのはイスラエル祭司たちレビ人及び宮に仕えるしもべたちであったと今日九章の二節に書いてありますが、この一節と二節の間には150年の歴史があるんです。ちょっとここをですね、説明しないとお話しないとここのですね、経図の意味するところが見えてこないんです。で、先ほど言いましたように、ゼデキヤ王は殺されて、まあ、半分殺されたような形で、バビロニアに連れて死んでしまった。エコヌヤはですね、その後、バビロニアに二十歳で若くして連れて行かれたんですけども、彼は、その後ですね、釈放されるんです。釈放されても37年後ですけども、でも、比較的彼は、自由に暮らすことが許されたようです。そして彼はそこで、たくさんの子供たちを、まあ、が生まれて、そしてその子供たちは、王様の子供、まあ、元王様の子供として立派な教育を受けてたようです。その子供がですね、三章の十七節にですね、まあ、どんな子供であるかということは記録がないんですけども、シェアルティエル、 マルキラム、ペダヤ、シェヌアツァル、エカムヤ、ホシャマ、ネダブヤというこの7人の子供ですか、が、ここに記録されている。おそらく女の子もいたと思いますから、まあ、男子だけで、1、2、3、4、5、6、7人いたわけです。そして問題は、そのペダヤの、1、2、3番目、ペダヤの子供がゼルバベルという子供なんです。つまり、エコヌヤから見れば、孫に当たるんですが、このエコヌヤが釈放されてからさらに30年以上経って、バビロンの国が今度はペルシャ帝国に滅ぼされます。そしてペルシャ帝国の新しい帝王をクロス大王というんですけども、このクロス大王はペルシャ帝国の王様になった瞬間にですね、あるお触れを出します。それはいろんな国に対してなんですけども、でも特にこの捕らえ移されたユダヤの人たちに対しては、これからあなたたちは滅ぼされた自分の祖国を立て直しに帰ってもいい。国のお金で帰りなさい。そして、廃墟となったエルサレム神殿も立て直してもいいと。そういうお触れを出すんです。驚くべきお触れですけれども、そのお触れに、じゃあやりますと言って立ち上がったのが、この、王家の血筋を引いたゼルバベルなんです。そして彼は、そのおじいちゃんのエコヌヤが連れ去られてから約70年後に初めて、未だ見ることのなかった、話だけしか聞いたことのなかった祖国の地を踏むために、1500キロの旅をして、エルサレムに帰るんです。そしてそこで、神殿再建にチャレンジしていく。その間、ユダヤ人たちも、何人もが人たちが、私たちもその祖国の再建のために一緒に行きますと、みんな行くかと思いきや、そんなことはない。少ない人たちでした。もうバビロンでですね、人々はその生活が充実していましたから、なかなかその自分たちの生活を捨ててまで、廃墟となったイスラエルに戻るなんてことは、なかなかできなかったんです。でもゼルバベルは、おじいちゃんの、あの悲願を果たすために行くぞっていうことでみんなを呼びかけていくんです。その模様はですね、まあ、この後聖書のもうちょっと後の方でエズラ記という本があるんですけども、そこに詳しく出てきます。ところがですね、これなかなかうまくいかないんです。やろうとして土台までは行ったんですけども、その後邪魔が入りまして、いろんな周りの国の人たちが邪魔をして、しまったために、おそらく20年ぐらいなかなか進まなかったんです。でも、その時に他の預言者たちが立ち上がって、あなたたちは自分の家をちゃんと建ててるけれども、あの神殿を建て上げるというのはあの情熱はどこへ行ったんだって、そういうふうに預言者たちに言われて、よし、もう一回頑張ろうということで、みんなが、立ち上がって、そして数々の妨害を乗り越えて、やっとのことでソロモンの神殿に次ぐ神殿ができるんです。ちょっと小型の神殿でしたが、第二神殿というふうに呼びます。実はこの神殿はずーっとイエス様の時代まで続きます。そうやって神殿は再建されました。長いですよね。ところがですね、あの時に城壁まで手が回らなかったんです。城壁を再建するのはなかなかできなかったので、城壁はもう崩れて焼き崩されたままでした。で、城壁ができてないということは、人が住めないんです。なんでかっていうと、町を作るときに必ず城壁を作って町を囲っておかないと、泥棒とかいろんな人たちがやってきて町を滅ぼしたりすることがよくあったわけです。ですから城壁を作らないと人々は安心して住めない。そんなことがあって、なかなかエルサレムにはたくさんの人たちが住めなかったんです。で、今読んだときには、なんかエルサレムに人が住んでいるように読めたように思いますけれども、この段階ではまだ住めなかったんです。
50年経って、エルサレムのあの城壁が崩れたまんまでいる。なんとかしたいって思う人が出てきました。それはペルシャ帝国のもう官僚の中でも最も上の方にいるネヘミヤという官僚でした。この官僚はユダヤ人だったんです。王様、私の祖国がのあの城壁が崩れたままになって、人々はエルサレムで安心して住むことができません。だから私ちょっと最近元気がないんです。そうか、それだったらお前行ってきて、あの城壁を建て直すことできるか。できます。じゃあ行ってきてみろ。その代わりちゃんと早く帰ってこいよ。わかりましたってことで彼は王様から、国家からですね、たくさんのお金をもらい、軍隊をつけてもらって、エルサレムに行くんです。その模様は、ネヘミヤ記というところに詳しく書かれています。また多分ここでもお話しすることになると思いますけれども、しかし、これも工事期間は短かったんですけれども、簡単ではありませんでした。やはり周辺の国が邪魔をするんです。人々は2ヶ月に及ぶ工事期間、いつ邪魔をする人たちによって攻撃されるかわからないので、片手でシャベルとかいろんなもので工事をしながら、片手には片時も投げ槍を、槍をですね、離さないで。そして夜も寝ずの番をする人たちが必ず立ち、常に戦えるように守りながら工事をしました。そして当、ネヘミヤも何度も暗殺計画が実行されました。危機一髪が何度もあったんですけど、彼はそれをかいくぐっていきました。さらに、経済的にも行き詰まっていく。その時には、ネヘミヤは自分のお金を、資材を、莫大な資材を投げ打って、その危機を乗り越えました。もう、これでもか、これでもかという大ピンチが訪れるんですけども、ネヘミヤは諦めることなく、一つ一つ試練を乗り越えてやっていくんです。そうやって、敵の人たちももう驚くほどの速さで、エルサレムに立派な城壁が再建されるんです。そうしたらですね、人々はどんどんどんどんこのエルサレムに集まって住むようになっていくんです。そして、そのエルサレムに住むようになった人たちのリストが、今日の九章に出てくる人たちなんです。そしてこのリストは、そのネヘミヤ記にも11章に全く同じリストが記録されています。つまり、ここに出てくる人たちは、ネヘミヤと一緒に、あの城壁を再建して、そして、みんなでエルサレムに、やっとこれで住める。150年以上前に、自分たちのおじいちゃんやおばあちゃんが、ひいおじいちゃんたちが泣きながらバビロンに連れて行かれて、その悲願を達成しようと思って、自分たちはここに、あのバビロンの生活をやめて、豊かな生活をやめて、エルサレムに来て、お父さんやおじいちゃんがエルサレムに来て、でもエルサレムになかなか住むことができないから、エルサレムの近くのところで、いろいろと畑をやりながら、この日を待ち望みながら、そしてついに、ここへ来ることができた。そういうですね、この一節と二節の間には、もう本当に屈辱的な歴史を舐めた人たちの悲願が込められているわけです。喜びが込められているわけです。本当に長い間、ゼルバベルがエルサレムに戻るまで70年かかりました。そしてさらに70年ぐらい近い時間をかけて、この神殿が再建され、城壁が再建され、人々が住めるようになっていったんです。本当に長い時間の夢でした。でも人々はただ夢を見ただけじゃなかったんです。特にここで問題は、 ゼルバベルからゼルバベルと一緒にここへ戻って、そしてなんとか神殿を建て上げた。でもその間もエルサレムになかなか住むことはできない。安全ではないし、畑もできないから、なかなかそこに住むことはできないけど、周辺にこう散ってた人たちがいたんです。でもその人たちも、いつもエルサレムに通ってたんです。そして、エルサレムにはですね、ほとんどの人たちが通ってたんですけども、エルサレムに神殿が建った時に、その神殿に、の周りに、自分たちだけは、ここに住もうと決めた人たちがいました。それは、エルサレム神殿で礼拝をするために、選ばれた祭司と、そしてそれをサポートするために選ばれたレビ人と呼ばれる人たちでした。民族的には祭司とレビ族は同じなんですけれども、仕事が違うので、祭司とレビ人というふうに分けて呼ぶんです。で、祭司というのは、生贄の動物を、生贄ができ、するためにやったりですね、パンを、神様のために焼いて捧げたりするような、本当に直接的に礼拝をする人たちです。これはもう決められたアロンの子孫という、非常に決められた人たちでしかできません。で、レビ人という人たちは、私たちの教会で言えば街道を掃除したり、それから放送をやったり、それから受付をやったり、お花をやったり、それから駐車場の係をしたり、まあ、いろいろなこの礼拝をするために、いろいろな係があります。そういったことを専門的にやるのが、まあ、聖歌隊もありますし、そういったものが、レビ人という人たちの仕事でした。で、この人たちも、ほとんどの人たちがこのエルサレムに住んでたようです。まあ、ある人たちはちょっと離れたところにも住んでたようですけども、で、この人たちが、この神殿ができて、それから城壁ができるまで、数十年の間、何をしてたかというと、毎日毎日、この神殿で、礼拝を捧げていたんです。で、そのために、この祭司の人たちは、このエルサレムに、城壁が壊れてしまったエルサレムに住んでいました。で、そのことがですね、10節、9章の10節には、祭司たちからは、エダヤ、エホヤリブ、ヤキン、アザルヤとこう続きます。そして13節に、彼らの同族で一族の頭たち、1760人、彼らは神の宮の奉仕の仕事に熟練した力のある人々であったと書いてあるんです。熟練した力のある人々というのは、この数十年ずーっと毎日毎日礼拝をやり続けてきたので、そのノウハウがしっかりとこう受け継がれて、そしてそのための技術をしっかりとこう、確立してきたという意味です。無駄には過ごしてなかったんです。そして、さらに、レビ人の人たちも同じでした。で、レビ人の人たちは、どんな仕事をこのためにしてたかと言いますと、もちろん、パンを焼く仕事もありました。それから、香油を、捧げるための香油をですね、調合したりする専門的な仕事もありました。そういったことは30節に出てきます。これは祭司の方ですね。祭司の仕事の中にあったわけですね。あと、レビ人の中には、33節ですけれども、聖歌隊の人たちもありました。この人々は歌う隊であって、レビ人の一族の頭たちであったと、ありました。パン作りの人たちは31節にレビ人の一人、コラジン、シャルムの長男、マティテアは、その職責として手鍋の仕事を司った。また、ケハテ族の彼らの同族のうちには、並べ、備えるパンを司り、安息日ごとにこれを用意する者たちもいたと、あります。こうやってですね、いろいろなこの礼拝に直接関係するような仕事をしていた人たちも、レビ人もいたんですけど、むしろですね、城壁がないということは、どういうことかというと、いつ攻められるかわからない。なんでかというと、神殿にはいっぱい宝物があるんです。 銀の食器があったり、様々ないろいろな神様に捧げるための道具として高価なものがいっぱいありました。これを狙う泥棒はいっぱいいたんです。で、そういう人たちから神殿を守らなきゃいけない。そのためにレビ人の人たちは様々なボディーガードのような仕事をしてたんです。17節、門営はシャルム、アグブ、タルモン、アヒマンで、彼らの兄弟シャルムが頭であった。彼は今日に至るまで東方にある王の門にいる。この人々はレビ族の宿営の門営であった。今日までというのは、この第一歴代史が書かれた頃、ね、みんながもうエルサレムに住み始めた頃にも、この仕事は必要だったんです。門を守る仕事。それから22節もそうです。入り口にいる門営として選ばれたこれらの人々は全部で212人であった。彼らは彼らの村々で系図に乗せられた。ダビデと預言者サムエルが彼らの職責を定めたのである。彼らとその子らは主営として、主の宮、すなわち天幕の家の門を司った。四方、すなわち東方、西方、北方、南方に門営がいた。彼らの村々の同胞は7日目ごとに来て、決まった時から決まった時まで彼らと共にいなければならなかった。その職責では彼らは門営の有志たち4人でレビ人であり、脇部屋及び神の宮の宝物蔵を司った。彼らは神の宮の周りで夜を過ごした。彼らには任務が課せられており、彼らは朝ごとに鍵を開けた。つまり、この礼拝の場所を守るために、レズの番をする人たちが順番に決まったんです。そして彼らは、礼拝を守るために、礼拝が荒らされないために、戦いにも勝てるように訓練をしながら、いつでも戦闘態勢に入れるような準備をする。そういう勇士たちと呼ばれる人たちがいて、礼拝を守る。命がけだったんです、礼拝は。そうやって、礼拝が守られてきたってことです。人々はエルサレムに行こうと思ってもなかなかエルサレムに住めない状況がありました。でも通いで彼らはみんなエルサレムに集まる。ある人は通いで神殿を守るために当番で行く。そうやって人々はみんなで礼拝の場所を守る。礼拝の場所を毎日毎晩。そしてその間に、城壁の再建もあったんです。あの再建をするときにも、槍を持たなければできないほど、常に周辺諸国から狙われてたわけです。そうやって、そういう中で人々は、様々な苦しみがエルサレムを襲っていたときも、そうやって自分たちの任務を命がけで果たしながら守り続ける。パンを焼き続ける。講義を調合し、聖歌隊の練習をし続けながら、礼拝を準備し続けて行ったんです。エルサレムのこの一節と二節の間には、九章の一節と二節の間には、そういう営みがずーっと続けられてきた。エルサレムで、礼拝を守り続けていくこと。それがイスラエルのこの廃墟を建て直す唯一の道だ。私たち、バビロンに捕らえ移された民族がもう一度建て直されていくこと。失われたものがもう一度戻ってくるために必要なことは、軍事力を強化することではなく、この礼拝を何が何でも守り続けていくこと。このたった一つの大切なことに、ゼルバベルをはじめとしたあのエコヌヤの子孫たちはかけていったんです。そしてそれに、その呼びかけに応じた人たちが立ち上がったわけです。さて、イエス様のことに目を向けるならば、ルカの福音書の10章の38節から、ルカの福音書の10章の38節、新約聖書です。今旧約聖書でしたけれども、後ろの方のページ数が1ページからまた始まります。新約聖書のページ数で 134ページ。新約聖書の方のページ数で134ページ。ルカの福音書の10章の38節。有名な話ですが読みます。10章の38節。さて彼らが旅を続けているうち、イエスがある村に入られると、マルタという女が喜んで家にお迎えした。彼女にマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。ところがマルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かず身元に来ていった。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何ともお思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。主は答えて言われた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。しかしどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。有名な姉妹の話です。マルタに、イエス様はマルタにあなたも同じようにしなさいとは言わなかったんです。マリアは良い方を選んだのだから、マリアからそれを取り上げてはいけない。つまり、ここの問題はマリアに対しての話なんです。マリアは、今イエス様の言葉を聞かなければならない。それはわかりません。なぜなのかわかりません。でも、おそらく、マリアはマルタの忙しさも知っていましたが、でも、今自分にとって必要なことはこれなんだ。彼女は、イエス様の言葉がないと立ち上がれないほどのことを抱えていたのかもしれません。彼女は、あのエルサレムが廃墟となったように、自分の人生の中にも廃墟となってしまうような経験をしていたのかもしれません。その中で彼女は立ち上がるために何をすべきか、イエス様の言葉を聞きたかったんじゃないか。どうしても彼女に今必要なことは一つだけです。イエス様はマリアをめがけて彼女に語るためにここへ来たんだと思うんです。マルタも同じように聞きなさいということをイエス様は言わなかった。マリアの苦しみをよく知ってたイエス様がここへ来てマリアに語ったのではないか。マリアはそうやって自分がもう一度立ち上がるためにどうしても必要なことはイエス様の言葉を聞く。今日の旧約聖書の人々がエルサレムで礼拝を守り続けてその国の再建をかけたように、マリアもイエス様の言葉を聞くことによって少しずつ光が与えられていったのではないかと思うんです。イエス様はマリアに光を与えるために来られた。私たちは、忙しさや忙しさや、または自分の思う通りにいかない落胆したりすること、様々なことで礼拝から引き離そうとされることがいっぱいあります。礼拝に来るだけでも膨大な整理をしなきゃいけないことがあると思います。そうやって、何とかして礼拝に来る。その中で自分の人生が再建されていく。そういう営みが、実は私だけの問題ではない。エコヌヤから始まって、あのゼルバベル、そしてさらに彼らの子孫たちが、ずーっとその世代を超えてやり続けてきたことは、この礼拝を守り続けていくっていうことでした。そのことによってあの民族が再建されること、そして私たちの人生が一人一人がこう再建されていく中に、小さな小さな礼拝を続けていくという積み重ねが、 あるということです。イエス様が大切なことはわずかたった一つですと、私たちによっていろいろな大切なことがあるかもしれないけれども、でも私たちが本当に立ち上がるために必要なこと、廃墟から立ち上がるために必要なこと、マリアが神様の言葉を聞くということをもってイエス様に近づいたように、私たちも同じようにこの礼拝に集う、それが私たちの、私たちに対するイエス様からの招きだと思うんです。私たちがこの小さな営みを続けていくことの中に、あの城壁が再建されるような助けが与えられ、そして私たちの人生が再建されていく、立ち上げられていく、その営みを毎週毎週小さく小さく続ける。でもそのためにあのレビ人たちが礼拝をするためにいろんなことをやり続けない、私たちもここへ来るために自動的に押し出されることはなかなかないと思います。家族との調整があったり、職場との調整があったり、様々なことを乗り越えなければここに来れないことはいっぱいあると思います。でも、それでもなおそうやって小さい、その、いろいろなことをやってここへ来る、また来る、その小さい積み重ねが私たちの人生を立て上げていく力になる。そういう招きの中に私たちは置かれているんだなと思います。お祈りいたします。主なる神様、数十年にわたって様々な妨害の中でなお淡々と礼拝を守り続けた人々の姿と、そしてイエス様の前にひざまずいてその言葉を聞いたマリアを重ね合わせました。私たちもそこに連なるものとなりたいなと思います。日ごとの礼拝、週ごとの礼拝、小さなことであるかもしれませんけれども、でもこれが昨日、今週、また来週という話ではなく、何十年も、そして何世代にもわたって大きな力になっていくということを、そのような大きなスケールの中で私たちは今日の礼拝を、そして次の礼拝へと目指していくものとして導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。